川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
亮子ちゃん好きなスーパーってある？
好きなスーパーですか、
うん、
イオンですかね。
あ、イオンといっても、うん、大きなイオンに行くの？
大きなイオンが好きですね。
大きなイオンって都会にあるんだっけ？
都会にありますね。
ああ、そうか。気づくとさ、最近ね、イオングループになってる会社多くない？
多いですね。
みんなイオンに買収されてない？ダイエーもイオングループだしね。ウェルシアってさ、ドラッグストアのね、
はい、
あそこも一社大手かな。もうイオングループかな、あそこも。
そうなんですね。
なのかな。ウェルシアグループになってんだけど、イオンが多分なぜかというと、この何カードっていうの、これ、ワオンポイント。ワオンポイントってこれイオン系だよね。
イオン系ですね。
そうだよね、
はい、
ワオンポイントを重点的に使ってくださいにシフトが変わったわけですよ。で、今回マルエツって小さなスーパーがあるんだけど、これもなんかそれがマックスバリュー系のイオン系の商品が置いてあるなと思って見てたら、うちの方って都心だからさ、あんま大きなスーパーないわけですよ。で、プチマルエツっていうのがあるんだけど、マルエツもイオングループになったのが、今度あの V ポイントからイオンポイントの方も併用しますって言いながら、全部まあ経済圏を作って自分のところでそういう金融機関もイオン銀行とか持って、全部そこで回していくってやり方をしていくじゃない。だから一人勝ち的な話になるじゃないですか、まあ、不動産でテナント貸したり、そのスーパーだけだったらやっていけないじゃないですか、っていうようなことに変わっていく中で、イオン以外はどこが頑張ってるのかな。あ、トライアルか。トライアル知ってる？
聞いたことない。
声優を買収したとこですよ。九州の小さなところからスタートしたトライアルっていうスーパー、それ僕も九州に住んでる時にトライアルって安いスーパーがあったんですよ。それが今や関東に進出してきてるっていうか、もう全国展開を始めたというか。だからあれだね、いろんな戦略があるっていう中で、今日のテーマいきますか。
はい、今回は競争の多い中でのビジネスと競争が少ない中でのビジネスは何が違うのか、同じところはあるのかないのか、そのあたりのお話をしますということです。
はい、この話って、まあ、よくあるレッドオーシャンとブルーオーシャン的な話ってさ、聞いたことある？赤い海か青い海か、どっちが住みやすいと思う？
まあ、ブルー
だよね。
ですよね。
そうだよね、
はい。
で、だからまあ例えてちょっと分かんない、正確な表現になってるか分からないけど、ブルーオーシャンは青い海で優雅に魚が泳いでいる。で、ドーシャンはとにかくいっぱいいっぱい魚がぶつかるように泳いでるので、もう居心地が悪いみたいな感じなわけですよ。だからレッドオーシャンビジネス、競争の多いビジネス、競争競合が多いビジネスと競争が多くないビジネスっていうのはどうなんだって話で、この間テレビでもやってたんだけど、まあこのポッドキャストでも喋ったことあるかもしれないけど、コンビニの数って日本でどのくらいあるか知ってる？これ合ってるかどうかわかんないけど、5万店舗ぐらいらしいんですよ。で、コンビニと美容院の数はどっちが多いですかと。美容院の方が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
で、その数がね、どのくらいだと思う？今5万がさ、コンビニだとするとさ、美容院どのくらいだと思う？25万。
そんなにあるんですね。
らしい、らしい。5倍よ。コンビニの5倍の数の美容院がある。だからなぜかっていうと、参入しやすい。例えばすぐ独立したがるみたいな。で、私が行ってる美容、私ももう何年美容院行ってんのかな、もうかれこれ8年ぐらいかな。ずっと床屋だったんですよ、それまでは。そんな頭に金かけてもって思いながら。で、そう、8年前なんで行ったかっていうと、そうそうそう、ディレクターさんと出会っていろいろ映像を撮ってもらって、写真撮ってもらって、僕はあのセミナー講師をやるという話になって、で、まあ、宣材写真を撮ってもらったりする中で、ちかさんちょっと美容院紹介しますからって連れて行かれたのが表参道の美容院っていうか、その人がカットする場所に行ったので、そこで美容室やってたというよりも、その個人で芸能人の誰々、まあ、当時ジャニーズの誰かを切ってるっていう人のところに行って、行かせてもらって、切らしてもらって、で、自分の髪型を見た時に、うわー、こんな風に切れるんだってことに初めて気づいて、これはもう、でもその人に頼むとお金高いだろうなと思って躊躇していて、で、どうしようと思ったら、たまたまその後にうちの息子の結婚式があって、で、結婚式で私は父親として喋らなきゃいけないと、挨拶しなきゃいけない、その時に髪の毛がね、あれだとなんだってことで、その息子が行ってる美容室に行き始めたわけですよ。で、そこの美容室がいいか悪いかは、まあ当時息子は学生だった、学生の時から行き始めてるやつで、で、今思えばそこの美容室高いのよ、値段。 結構。だからうちの奥さんは前は言ってたけど、今全然奥さんだけ行ってないわけ。だけどうちの私とかうちの次男とかは高い割には行ってるわけで、私の場合はどうしてもほら仕事柄そういう写真撮ったりさ、いろんなところに人の前に出たりするような仕事をやってるから、もうそれはそれでもうしょうがないと割り切ってやってるわけですよ。で美容院ってものに行き出して気づいたのは、美容院本当にいっぱいあるよね。普通に歩いてたらコンビニの数よりやっぱあるよ。普通に歩いて5倍あるんだもん。
確かにそうかもしれないですね、う
ん、田舎の方がそれはコンビニよりは美容院の数が多いんだろうけど、東京だって 全国的に5倍あるってことは、少なくとも東京で5軒に1軒ぐらいはコンビニが1軒あったら5軒美容室があると。で確かにこう歩いてて、まあ、歯医者も多いけどね、歯医者も多分コンビニより多いんじゃないかなぐらい。だからそういう中で何が何を違うようにしなきゃいけませんかっていうことと、あと個人で やってて美容院みたいな形でやってるパターンと組織でやってるパターンといろいろあったりする中で、やっぱ競争の多い中でやっていくっていうのは大変は大変なんだけど、まあ勝ってる人はいるわけですよ、その中で。で負けてる人もいるわけですよ。で僕はでも、でじゃあ片やね、ちょっと自分の話に戻すけど、不動産業界って言った時に、不動産業界の仲介業者なんて死ぬほどいるわけですわね、いっぱいいるわけで、何をやったら、僕はなんかブルーオーシャンにこだわってたっていうわけではないんだけど、人がやってることよりは人がなかなかやらないことをなんとなくやりたいなって昔から思ってる人なのね。そのいいか悪いか別として、例えば私が、今からだからもう何45年ぐらい前か、中国語を勉強しようと思ったのは、そんな時に中国語を勉強してるやつは誰もいないだろうと、これから中国だと思って入ったと。本当に誰もいないというか、ちょっと早すぎて誰も気づいてないみたいなっていうような感じだったんだけど、でリクルートに入ること自体もそんなにリクルートにみんなが手を挙げて入るような会社ではなかったのに入ったけど、今は伸びてるじゃん。で今やっぱグローバルの世の中になってるじゃないって考えると、自分の考えにはものすごく一致してる中で、どちらかというとうち私の思考の中にはブルーオーシャン的なものに対する憧れというか価値が高い。で海外不動産の仕事をやる時も、まあ、きっかけは自分からやったわけじゃないけど、たまたま入った会社で海外の不動産やって、そこで自分でやりながら、あこういうことだったらあんまり、まあ、競争相手があんまりいないだろうし、やったらやったなりのものもあるんだろうなと思いながら、やっぱりいざやり始めて、前から思ってることがあって、まあ、これは何回も喋ってるから多分聞いてる人も分かってるのかなって気もするけど、やっぱ知らないというか、業界が競争相手がいないということはどれだけ認知させることが大変かということですよ。だからあとは普及させなきゃいけない、啓蒙活動を行わなきゃいけない。昔の日本にこう来たキリスト教の宣教師が、キリスト教というものはこういうことでこういうことでってどんどんやってって、そこで迫害されたり、まあ今はそんなね迫害されるような時代じゃないけど、そういうものをですね、あのどんどんどんどん乗り越えてやっていかなきゃいけない。でそれをアピールしていかなきゃいけない。でも一人だけだとなかなかそれがうまく伝わっていかない。でこの海外不動産業界っていうのは伸びていくだろうなと思いながらやってるんだけど、10年やってみて思うことは、そんなに伸びない。だから一気に伸びるかというと、一気に伸びることは多分あんまないんだろうなと。
じわじわとって感じなんですかね。
そうね、あの確実にしぼんだりはしない、一定数以上のそのなんだろうな、数が徐々に増えていく。その本当にレアなところからもうちょっと増えていく、倍になって倍になってっていうような状態になるけど、そこが一気に、例えばさ、まあ、YouTube のチャンネルの登録者の数で言うと、うちの会社頑張って1万人超えてるじゃないですか。これが100万人に行くかっていうと、まあそう簡単にはいかない材料を扱ってるよね。
そうですね、うん、
それはそもそも興味ないものも見ないし、まあ、海外旅行だけだったら行くのかもしれないから、まあ、いろんな意味でやりようはあるのかなっていう感じもすごくして、そこに対するそのフロンティアスピリッツみたいな、初めてやるんだっていうことに対する自分の中で燃え上がるものっていうものもあったり、そこにすごく生きで今までやってこなかったことをやり遂げる。でもそれに対してやっぱ注目を集め、だからまあ大谷翔平さんはすごいよね。やっぱ二刀流もなおかつそのレベル、あのレベルで、もうだってさ、メジャーの中で一番でしょ彼が、
はい、
どう見てもみんなが認める。そこまで行くと変わるんかな、もしかしたらって思うと、そこに持っていきたいよね。で僕はそうです、思い出した、ハンドボールをやってました。中学校でハンドボールってそんなに数がない。で埼玉県だった、県大会に予選がないんですよ、数少ないから。でだから県大会にいきなり出れるんだ。で出てる数も15もないかな。だから3回ぐらい勝てば優勝するのかな、1回勝って準決勝行ってそのもう勝つかなぐらいの感じなんだけど、いやその時思ったのがね、僕らはもう創部して2年目ぐらいでもう県大会優勝したんだけど、あの優勝するレベルに行こうと思うと結構 構ハードル高いんですよ。やっぱりその十何校しかないけど、そのうちの上の方の3つ4つはやっぱ強いんですよ、
はい、
明らかに。そこまで行くのが大変ではあるんだけど、まあ行っちゃえばそんなになんだろうな、強いところがやっぱり常に勝つみたいな感じになるので、それはそれですごくいいんだけど、そこまで行ったりするのがなかなか難しい中で、でも努力してやればそこまで行くっていう可能性は十分ある中で言うと、この競争が多くないビジネスと競争が多いビジネスはどっちがいいかなっていうのは、全然どっちがいい悪いじゃないんだけど、僕はそういうその少ない方の中でどうやってポジショニングをしてやっていくのか、だからもう本当業界の第一人者であり、だから実際だからね、自分の中で今じゃあ海外不動産といえば市川さんっていうのが B2C のお客さんよりも B2B のお客さんが知ってるね、意外とね。あの海外で事業をやる、アメリカとかで事業をやりたいので私に相談来る上場してる会社のね役員さんから話が来たりするからって思うと、あ、これをこの間もねミーティングで言ったけど、これを僕の特性にしてもっとやっぱり打ち出していかなきゃいけないのかなっていうこととか、だからその一つのものを積み上げていくだけじゃこれもまたビジネスにならずに、それを分かってうまくこう告知していくとかっていうこととか、そういうのを本当にやり続けないとダメなんだなと思うと、まあ、これも一人じゃやっぱできないし、現に一人でやってるわけじゃない、鈴木さんみたいなその特殊能力というか大好きでやってる人が情報発信するとものすごくやっぱり反響取れるじゃないですか、っていうことなんかを、うちの会社なんか入った人間は意気に思ってやってくれる人とかがいてくれるといいよねと思ったり、でもそういう人増えてくると思うのね。そこに意気に感じるというか、普通の不動産のビジネスじゃなくて海外不動産ってものを絡めてやっていくと、どういうその自分の活躍できるなんていうかな場所があるの、そういうお客さんを持ってそうな人が、まあだから富裕層とつながってるとか、いろんな意味で別に不動産の経歴があまりなくても、そこは組織として一緒に仕事をしていくとか、そこに関わっていく場を使ってやっていくということで考えれば、うちの会社の方がポジショニングは取りやすいのかもしれない。すでにいっぱいある中で、エージェントさんみたいな形で私にお声かけてしてくださいみたいなさ、指名されるっていうことでいけば、うちなんかの方がもっと入りやすいのかもしれない。でも全体的にまだ知られていないので、まだまだこれから。だけどそのこの間も政治の話をしたけど、その政党がまだまだ知られてない時は何も気づいてないけど、だんだん急になんか風が吹いたりして、その時にやるべきことをやってていっぱい人が集まってやってたら、なんか急に見る目が変わったりするっていうような世の中になってくるんじゃないかなって感じをするとね、少なくとも今うちも10人ぐらいでずっとやってて、そういう意味では楽かって言われると人件費も含めて楽ではないけど、これを逆に生かして、一人だとねすぐねこの手の話ってまあいいかになるんだよ多分。だってそう簡単に世界が変わるわけじゃないから。
そうですね、
うん、でもみんなと一緒になってそういうものをやっていくと変わっていくし、第一人者としてっていうようなことなんかを持ってくればすごくいいし、多分変わるんじゃないかなって感じはすごくしてるので、競争があえて僕は競争の少ないところで、新たなことをやろうとしてる、時代の変革とはちょっとまた違うんだけどね、そんなことなんかをやっていくということで考えれば、まだまだやんなきゃいけないことも多いし、頑張ろうかなと思ってますね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。